Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、皆さんこんにちは、キャサリンでございます。今日はですね、ラスベガス在住のマミ・カネミツさん、ダンサーでありプロデューサーでもある、本当にね、ガッツと優しさとユーモアの塊のようなね方なんですが、この方とスカイプでね収録させていただいたものを皆さんにねお聞きして、お聞きいただこうかなと思っています。マミさんはですね、アメリカで大人気のね番組があって、アメリカズベストダンスクルーっていう、そういう番組のチャンピオンに、ね、なったりで、あとビヨンセとかジェニファーロペス、あとリアーナ、ジャスティンビーバー、オマリオンっていうね、本当に有名なアーティストの方とのね共演をされている方です。どうぞね、ごゆっくり、お聞きいただけたらと思います。はい、ではこんにちは。今日はですね、今私とスカイプでつながっているのが、ラスベガスに今つながってるんですね。で、まあ、ご本人からね、いろんな話を聞いた方がいいと思うんですけども、マミちゃん。
Hello!Hello!
ラスベガスは今何時？そちら。
今は、12時？
うん。
夜中の12時です。
あ、夜中の12時。遅い時間にね、ありがとうね。
とんでもない、こちらこそ。
このね、ラジオを聞いてくださってる皆さんに、果たして、マミちゃんって、どんな人なの？何してるの？っていうのを、ちょっとわかるように説明していただいていいですか？
はい。11年前ぐらいからロサンゼルスに住んでて、
うん、
半年前ぐらいにラスベガスに移り住んだんですけど、
うん、
元というか、ダンサーをしていて、ダンサー振付師の、
うんうん、
マミです。
はい。マミさんで出てるのかな、よくフェイスブックなんかだと、
マミ。一応、マミカネミツか、マミ K ワールドっていう。
マミカネミツさん。そして、マミ K ワールド。
はい、そうです。
うん、で、見たら、検索したら見れるのね。
そうね。
うん。で、ダンサーだということなんですけれども、11年って言ったら相当前だよね。
そうですね、まだ、10歳ぐらいの時に来て。
ちょっと待ってね。
22歳で。今33歳なので、21歳で大学卒業して、うん、半年市役所で働いて、で、ロスに来て、
うん、
ロスで10年ぐらい住んで、今、ラスベガスに引っ越したてっていう感じで。
ああ。じゃあまあ、ラスベガスになんで引っ越したかっていうのも、ちょっとまあ聞きたいところではあるんだけど、
うん
うん、だってロスでね、ずっとダンサーとして、今もまあダンサーだけど、実際に言われるでしょう、アメリカでずっとおれるっちゅう、なんていうかな、権利、何あれ。
グリーンカード。
グリーンカード？
うん。
すごいね。あれも、ダンサーとしてのその、アーティストビザ？
そう。初め、学生できて、
うん、
で、学生で1年半、2年ぐらい過ごして、
うん、
で、その間にエージェントを取ったりとか、
うん、
仕事のオーディションを受けまくって、
うん、
で、それで結局アーティストビザが取れて、で、3年経ったけども、うん、あと、その間に、ありがたいことに、アメリカズベストダンスクルーっていう、テレビのショーで入賞して、
うん、
シーズン4、4かな、
うんうん、
で、優勝したことで、
うん、
いろんな とかに呼ばれるようになって、それのおかげでまたアーティストビザを更新して、結局アーティストビザ持ってて、でその後にそれのおかげで、あのいろんな仕事、他にした仕事のおかげで、やっとあのグリーンカードが取れまして。
すごいね。なんかグリーンカードってなかなか取れないでしょ
う。おかげさまです。皆様のおかげです。
でそのグループで優勝した時っていうのはまだ今でもそのグループあるんですよね。
一応、一応あるけど、もうラスベガスに引っ越してきちゃったから。
あ、そうか。
今はあんまりしてないんだけど、みんなとは連絡取ったりとかして、結構みんな個人での活動が多いから。
あ、なるほど。
個人で頑張ってて。
年末に解散したスマップみたいな感じやね。
解散はしてないから。スマップは違うんだけど、ちょっとだけ、ちょっとだけっていうか、まあ歴史も違うし。
でもあのグループのね、私一番最初見た時、あのマミちゃんたちのグループ、We Are Heroes やったかな。もうダンスの域超えてるっていうか、なんかもうダンスなんだけど、アクロバットみたいな。
そうね、
すごいダンスだよね。
ユニークなダンスの、もう7年も経ってるから、ね、結構長い、結構昔のことになっちゃってるけど。
すごいダンスだなと思って、私もね、本当にびっくりしたんだけど、じゃあ、今はラスベガスにいて、で、今ラスベガスでは主に何をやってるんですか？
今ラスベガスでは新しく、ビジネスパートナーと一緒にビジネスを始めてて、ちょっとカラオケ屋さんを作ろうって言って、世界で一番面白いエンターテインメントの場所を作ろうっていうので、に挑戦してるんだけど、でもダンスもして、一緒何年前かなに刀にすごい魅了されて、で、刀が本当に美しいなっていうので、香取神道流っていう流派を学び始めて、日本でも最古の流派の一つなんだけど、ちゃんとした日本の美しさというか、心を学びながらそれを自分のダンスに取り入れれるようにっていうので、取り入れて、だったらロスでもベガスでもできるなっていうので、ビジネスのチャンスっていうかね、面白い、自分でワクワクするようなことがあったのをもう全部含めてラスベガスに移動して、ラスベガス自分で好きな刀を振りながら、作品を振りながらビジネスをしてるっていう感じ。
うわー、すごいね。とうとうね、ビジネスのラスベガスで、じゃあビジネスの世界に今乗り込んだダンサーなんだね。
そうね。
しかも刀振り回してるっていう。
危ないよ。
でもなんかね、香取神道流だったかな、マミちゃんのダンスなんかでも、ほら、前になんか、すごい、ダンス、私何かで見たんだけど、ダンスを持ってるパフォーマンス、そのダンス、ダンスを持ってるじゃないわ。刀を使ったパフォーマンスを私、あれ何 ?YouTube で見たのかな。
そうかも。
ねえ、それで見たんだけど、むっちゃくちゃかっこいいね。
ありがとうございます。まだまだなんだけど、自分からした、先生だったりとか、本家の人の刀とかをね、立ちを見てる、全然まだまだだなって自分のやつを見て思うんだけど、まあそれはね、何十年も練習して、やっと一人前になったぐらいだから、まあまだまだなんだけど、まあ好きなことだし、ね、せっかくやるんだったら、もう、どんどん出していきたいっていうのもあるから。
すごいね。なんかね、似合ってる、すごく。
ありがとうございます。
やっぱりその似合ってるっていう、影には、まみちゃんの母の影響大きいよね。
大きいね。もうね、面白いことにね、なんでもね、なんか結局お母さんのね、操り人形って言うじゃない。結局このビジネスの話も、今振り返ったら、そういえばお母さんが言ってたな、みたいな。なんかね、なんかお店持ったらとか言って2年前ぐらいかな。なんか日本のあれをしたお店持ったらとかいきなり言い始めて、何を言ってるんだって言って、 いやいやいやって跳ね返したのを最近思い出して、うん、そういえばそんなこと言ってたなって、でお母さんにそれ言っても、お母さんも、あ、そうだったかしらみたいな感じ。
いや、なんかそうね、なんか予知の能力があるんじゃないかしら。
いや、で刀やり始める何年か前も、うん、お母さんがなんか日本のもの取り入れたらどうかしらとか言って、いやいやいやいやとかって言って、もう毎回言われた時は絶対反抗するけど、うん、結局こっちに出るっていう。すごい。
すごいね。母のパワーは。
うん。で、いろんな節目節目でね、なんかすごい言葉をもらってて、
うん、
お母さん。今、やっぱり母はと思いますよね。
ねえ。私、まみちゃんのお母さん、すごくよく知ってるけど、ねえ、ひでこ姉ちゃんですよね。お花のね、先生もされてて、もうピシッと凛としてるところがすごく、うん、やっぱり似てる。マミちゃんとすごく、
いやまだまだです、うちのお母さんには手が届きません。
似てるよすごく、うん、それがまたね魅力かなっていう気もするし、そうか、何年か先にじゃあお母さんがそういうことを言い出してて、結局それをやってるっていうのがまた面白いね。
そうなの、毎回何でもそうなの。ダンスの始まりだけは違ったけど。
あ、そっかそっか。
ダンスをね、なんかね、うん、小学5年生の時に、うん、なんか子供会で踊って、エアロビクスみたいなやつだったんだけど、
うんうん、
なんかそれを教えてくれる人がいて、
うん、
でそれを練習し、ね、なんかやってる時に、あ、将来ダンサーになるなって思って、
うん、
でいとこんちに行った時に、
うん、
マミちゃん何になりたいんって聞かれて、
うん、
で、ダンサーになるって言ったら、みんなに大笑いされて、
い
やいや、きっくりとか言って、
うん、
で、いや、なんでこの人たちはみんな無理って言ってんだろうって、うん、なんで無理って言われてるのかがよくわかんなくて、はてって思ってたんだけど、
うん、
岡山でその時ダンススクールっていうのがもうバレエのダンスしかなくって、田舎すぎて倉敷に。で、地図とか習いたかったらなんか広島まで行かなきゃいけないって言って、でとかはそれはさせてあげられないわみたいな感じ で、
うん、
で結構何でもさせてくれる、何でもさせてくれるというかすごい厳しいんだけど、
うん、
でも応援はすごいしてくれる親で、
うん、
でもなんか結局それで全然ダンススクール見つかんなくて、
うん、
時が流れて、
うん、
もう高校生になっちゃって、で高校生で何すればいいのか分かんないなって時に、たまたまダンススクールができるらしいって、お兄ちゃんのが働いてたあのスポーツジムからの流れで知って、言ったらもうあまりにも成績が落ちちゃったから、
うん、
うちのお母さんが、
うん、
いや、成績上げるまで無理よとか言って、
うん、
嘘だろうなと思って、ギャグだろうなと思って、
ギャグ
全然、ちょちょって勉強して、ちょっと上がったの、それでも。
すごい。
あの、うん、初め50番ぐらい で、
うん、
で、それが280番ぐらいまで落ちてて、
うん、
で、ちょちょっとやって170番ぐらいまで上がったから、
うん、
まあこれでいいかなと思って、
うん、
でお母さんに上がったからダンスしていいって言ったら、あ、ダメよ、50番って言ったでしょって言われて、あ、この人本気やってなって、で、本当にダンスしたいのに、本当に無理って言われて、高校生でバイトもしてないし、
うん、
あの、学校がきつかったから、
うんうん、
で、自分のお金でも行けないし、
うん、
だから、土下座したんだけど、それでも無理で、厳しくて、で、そこから次のテストまでもう猛勉強して、
はあ、
で、57番だったのかな、初めての時が。で、57番よりも良くなきゃダメだったんだけど、
うん、
75番だったの、
うん。
で、逆だから、お願いします。逆だけど同じ数字なんでお願いしますって言って、本当に土下座して、
うん、
でもここはでも結構頑張ったから多分それが通じて、
うん、
次までに57番に上げなさいよって言われながら、
うん、
なんとかダンスを始めることができて。
すごいね。まあ、ね、根性で上がったよね。根性でゲットしたダンスの練習はね。
本当に好きになっちゃったんだと思う、ダンスが。
そうですよね。
そこからすごいってなって、そっからもう今まで。
うん、ノンストップ。
ノンストップかな。
素晴らしいね。じゃあ、そのね、ここら辺でちょっと一曲入れるんですけれども、後半、そんだけね、もうダンス一本で来たまみちゃんが、 今まででちょっとね、いろんな、まあ、いろんなとこともあったと思うんですよね。そういうことをまた後半でもお聞きしようと思うんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
Listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
はい、では今から後半なんですけれども、
はい。
いろいろとね、今日に至るまでにもいろんなまあ辛かったこととか絶対あると思うんですけど、うん、まみちゃんからしたらまあね、いろんなある中でどう？結構辛かったなとか、一番辛かったなっていうのはどういうことがありました？
なんせポジティブ人間だから、
ポジティブだね。
結構。あの辛くても忘れちゃうんだけど、
うん、
こうやって思い返したらなんか全部ありがたいなっていう思い出なんだけど、うん、でもやっぱり一番苦しんだのはなんかあのリレーションシップなんだろうあの彼氏とかなポストとか
彼氏もね、
なんか苦労した気がするな、なんか勉強させてもらった気がするなっていう、
うん、
なんか多分こっちに来るまでなんかすごい日本人なんか、うんいい人とすごいいい奴らがなんかなってくれて、うん、そういう人と一緒にいたから、
うん、
なんかちょっと耐えてたのかな調子乗ってたのかなこっち来て、
うん、
あの結構あのまあそれも日本人であの、うん、なんか結構苦しいな、うん、苦しい思いしたかな、
うん、
なんかやっぱり私自身もすっごい強いし意見が、
うんうん、
だからそのね、好きになってもそういうぶつかることがすっごい多くて、
うん、それは向こうに行ってからロサンゼルスに行ってから
そうね、うん、日本でそんなになんか調子に乗ってたから
いや
何も聞いてくるぐらいの感じでいて、
うん、絶対モテてたでしょ日本ででも
そうね
そうでね
でこっちに来て、うん、こっちに来たらこっちに来たでもうなんかまあ日本人ってすごいチヤホヤされるからそうなんだでも結構一途なところがあり、
うん、
あの好きになったらその人にもうすごい尽くす、
うん
ね、尽くす友達には尽くしすぎちゃうってよく言われるんだけど、
うん、
しすぎちゃって結局、うん、あのダメにしてたのかな男の人を
うんでもダメになる人とダメにならない人ってやっぱりいるよね、まあ、よく俗にね、うん、そうやって尽くしすぎたらダメとはよく言うけど、うんそれをどう捉えるかだよね、相手の人が。
確かに。
うん、
だけど、本当になんかもう最終的に、自分ま、周りから見たら前も悪くないんだよとかって言われても、
うんうん、
でもって、なんかもう本当になんか典型的な、あの、ドメスティックバイオレンス症候群じゃないけど、なんだろう、自分が悪いって思い込んじゃって、
あそっか。
気持ちがみたいな。でも自分では気づかないんだよね、そういう時って。
うんうん
なんかでもそういう人がいるとすっごいいやいやいやって言うんだけどその人には届かなくて、
うん、
やっぱその気でそこを抜け出さないと分かんないのかもしれないんだけど、
うん、
そういうところにいたことがあってもう毎日、
うん
ね、なんか起きたら涙が勝手に出てな なん自分でもよく分かんない精神状態。
ああ、そっか。ね、
周りから見たらダンスバリバリして、ね、うん、キラキラ輝いてるように見えただろうから、そういうのは分かんないと思うけど。
心の中では、なんかそういう思いが届かないというか、なんか、なんでだろう、なんでだろうと思ってた？そういう時って。
なんか、なんでだろうとも思えなかったというか、もう、ただ、うんうん、なんか、頭がぐっちゃぐちゃになって、うん、なんか、枕に顔をしつけて叫んだりとか。
ちょっと触りだけでも具体的にはどうだったの？触りでもいいんで、どういう付き合いだったか教えてもらえたら。
なんか、ね、自分がすごい好きになった人だから、うん、やっぱ尊敬してたし、でもそういう人の言葉ってね、すごい、強かったりとかするから、うん、で、あ、自分はダメな、すごい、自分はダメな人間だとか、才能ないんだなとか、いうふうに思ってて。
うん、そういうふうに言われたりするの？
なんか、そういうふうに思って、うん、あ、自分はダメなんだとか、この人がいないとダメなんだとか、そういうふうに思ったりとか、だからそれも、マインドコントロールなのかもしれないけど、なんか、踊りとかでもすごい、全然良くない。いや、良くない、確かに良くないなとか思いながら自分でも。
うん。
才能ないなとか思いながら、それでもここでやっていきたいから、歯を食いしばるみたいな。
うわぁ、辛かったね。でもそういう時でもダンスやっぱりしてたわけでしょ。
うん、だからド M なんだと思うんだけど、まあ、私の。
かなり M かも。
それでもこれをバネリみたいな。ちょっとでも褒められたらすごい嬉しいみたいな。すごい変な、ね、精神状態でやってたけど、すごい精神状態は良くなかったなとかって、いきなり泣いたりとか
する。それだいぶちょっとやばいよね、そういう時って。
おかしかったと思うけど。
で、それ時って、やっぱり友達とかにも相談したりしたの？
友達とかにも相談したりしたけど、やっぱりなんかもう、相談しても、聞いてないんだよね、そういう時って。
あ、自分自身が？
そうそうそう、なんか聞けてないっていうか、もう、みんなに言われても、でも、みたいな感じになるから、自分に自信がなさすぎて。
でも今のまみちゃんっていうか、信じられないね、そういう話を聞いても。
ね、まあ、でも、そんな感じだった、何年か。
何年か。
何年かそんな感じだった。
そう。でも、そういうことのおかげで、今のまみちゃんの強さがあるのかな。
本当にそうだったもん。本当に勉強させていただいたと思うし、
うん、
あれが、あの時がなかったら、いろんななんかこの人間の深みというか、もう出なかったと思うし。
素晴らしいね。なんか、多分ね、今でもこの放送を聞いてらっしゃる方で、同じようにね、なんか、友達に相談しても、なんか、しっくり自分の中に入ってこないけど、ものすごくその、辛いんだっていう恋愛してる人が、まあ、いると思うのね、きっと。そういう方に、まあ、先輩として、なんか、まみちゃん今一言なんか言ってあげてほしいな。
もっといい男はいる。男は一人じゃないっていう。その人が、でもそれより何より、明日その人が死ぬかもしれないし、明日自分が死ぬかもしれないし、ってなった時に、やっぱりね、なんだろう、自分がさ、やっぱさ、自分が一番っていうんじゃないんだけど、やっぱ自分の軸がしっかりしてないと、すべてが崩れちゃうから、なんせ自分が愛せれるように、愛せれるような恋愛をしてほしいなっていう。自分でも。がモットーだし、やっぱ時間ないと意味がないじゃんね。
そうだね。
なんか日ばっかりでもさ、人生楽しくないし、でも悲しいことがあるから人生もっと楽しくなったりすると思うけど、苦しい恋愛をしてたら、例えばその苦しさを楽しむとか、
ずん
まにするやんっていう、その刹那な感じというか、なんか人生楽しんだのかちょっと思うから、結局。なんか変なアドバイスしかできないんですけど、みんなにやっぱ幸せになってほしいし、
そうね。
ないっていうのも本当そうだし。
まあ本当に男はね、その人だけじゃないっていうの、これすごいよね。まみちゃんの言葉ってすごく今、ずんときたと思う。
だって、この人だって思って、この人と結婚するんだなって何回思ったかな。
まあね、その時はやっぱそう思うけど、全く今全然違うよね。
そう。 あのそれを間違えたからこそ今いろんなことが分かったりとか、今の彼氏に対して本当にありがとうって思えることもいっぱいあるん
ですね。あ、そうだよね。今本当に幸せそうだもんね。
せです。
ねえ、よかった。幸せ
です
。
でも本当に苦しい時あったの。私も
ね、今もう、今そうやって笑顔で聞けるからね、いいけど、やっぱりそういうことも全部肥やしにしてきたことが素晴らしいかもしれないね。
そうかな。
うん、自分を責めないで。うん。
だから、何回も喋りながら白目向いてたから。
さあ、そしたらね、まみちゃんは、年に一回は日本の方に帰ってきて、ワークショップもしてるんですよね、ダンスを教えてくれたりとかね。
うん。一回は、これから二回帰りたいなっていう親にもあるし。
あ、そう。
なんで、夏冬で、日本にワークショップツアー、スティーブっていう B-boy の彼氏がいるんですが、今回も回ったんで、また回れたらなっていう話で、今回いい感じだったんで、愛をみんなに届けるために、
そうね、
愛と、ポジティブをみんなと共有したいということで、ワークショップツアーをまたできて、みんなと一緒に、で、初めてでもね、来てくれる人いるから、
そうね、なんかね、本当に楽しいって言ってるみんな、まみちゃんのワークショップ。
嬉しい。なんせいいエナジーをみんなで共有したいんで、バカらしいってこんなこと悩んでぐらいの、もう今日楽しかったからもう全部 OK みたいなクラスなんで。
そうだね。全くダンス踊ったことない人でも OK だね。
全然 OK。
本当にそう思った、まみちゃんのワークショップ見て。
そんなん、だからさ、バカらしいじゃん。だってその、ね、みんな好きでダンス踊ってるわけだから、踊ったら好きになっちゃうかもしれないし。
そうだね。
一回なんか体を動かすっていうことで。
いや、じゃあ、ね、また、日本に来るときは前もって、なんかね、マミケイワールドか、マミカネミツで、フェイスブックとかをこう見るとわかるんだよね。
そうですね。
じゃあ、またね、早く、またね、日本にも来てくださいね。
はい。
はい。ありがとう。今日はどうもありがとうございました。
はい。ありがとう。
マミケイワールドさんでした。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、いかがでしたか？めったと聞けないね、恋バナなんかもね、聞けましたよね。苦しい恋をね、しているあなたがもしいらっしゃったら、男は一人じゃないよっていうね、このまみちゃんの言葉をね、一度胸に刻んでもらえたらなって思います。まあね、今は、本当にね、ダンサーとしての仕事をねする傍ら、ご自身のねブランドであるまみ系ワールドを立ち上げて、そして、映像の作品とか、まあご自身がプロデュースする様々なねアートの形を提供されています。で、今ラスベガスの方ではね、ビジネスの方にもねどんどん進出されているので、もう本当に次から次へと遠く離れたアメリカでね、いろんな夢を現実に、変えていっている、本当に輝いている彼女なんです。私も昨年ねラスベガスに行った時、すごくねマミちゃんにお世話になりました。で、次週ですね、このまみちゃんと仲のいいスティーブ・コロールさんっていうね、また素敵な方の、お話もね、また、スカイプの収録でねお届けしたいと思いますのでね、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思います。で、まみさんに関する、ことをちょっと知りたいなと思う方がいらっしゃいましたら、まみ・かねみつ、それかまみ系ワールドというねワードで検索していただくと、まみちゃんのいろんなね情報が出てくると思います。年に2回はね、本当にね、来ていただきたいなって私はずっと思ってるんです。皆様どうでしょうか。彼女からね、本当になんていうの、優しさと、そして根性みたいなもんね、そういうようなものをねいっぱいいっぱい目いっぱい受け取ってもらえたらなと思っています。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。